山中沢尾です。
鈴木純です。
結構前のことをふとね、
うん、
思い出してたんですけど、
はいはい、
もうだいぶ前にさ、
うん、
アメリカツアー中に、
うん、
ロスのウイスキー屋55で、
うん、
ライドシューティングスターで事件があったじゃないか。
ありましたね。
客が、
はい、
こう曲にね、
うん、
盛り上がってステージに上がってきてダイブっていうんじゃなくて、
う
ん、
そうだね、
まず1回目は MC 中に、
うん、
なんかのらりくらりとステージに上がってきて、
うんうん、
なんか握手みたいな。
そうだね。
でおお意味わかんないから、うん、いやいや帰んなさいよと、
う
ん、
そうだね。
で次にまあまあロスのさ、
うん、
バスターズが待ちに待ってたライドシューティングスターで、
そうだよね、
わあ盛り上がってる時に、
うん、
ステージに登ってきて
来た、ね、
で順にヘッドロックみたいな
の、そうそう、いきなりね、こっち弾いてる時に ね、う
ん、で俺がぶっちぎれて、
うん、
まあこらみたいに、まあ、なったじゃない、
うん、なったね。
で男さ、
うん、
なんていうの、フードをすっぽりかぶせたの覚えてる、
はいはいはい、覚えてる覚えてる覚えてるよ。
でだそう不気味だったじゃない、
うんうん、そうだね、
うん、で顔とか覚えてる、
うん、いやなんでもなんとなく
なんとなくでしょ、
なんとなく
で俺は、
うん、
終わった後にさ、すべてライブが終了して、
うん、
外でさ帰る前に、うん、まあ、出待ちのそのファンの子に、
うん、
こうサインをなんか書いてるじゃない、
うんうんうんうん、
そこにそのフードを抜いた状態で来たんだ。俺分かんなかった、
そいつがね、
うん、で、うん、さっきはちょっとごめんなさいみたいなこと言いに来たんだけど、うん、英語分かんないからさ、うん、なんかよく分かんないから途中で、うん、あそうだったんだと、
うん、
なって、ね、で、うん、俺はもう何にも英語わかんないから、うん、とりあえずネバーってわけのわかんない
いや通じたよ通じた
よ、うん、そしたら今度さ周りのファンの子が怒り出して、お前のせいでライドシンティクスは最後まで聞けなかった、
最後までできなかったんだよね、うん、私ね。
でもあれさよく考えたらさ、
はい、
メキシカンなんだよね。
え、
メキシコ系なんだよね。
あ、そうなの。
だからジューン、
あれは
アメリカ
親愛のヘッドロックか。
そう、
そんなわけあるかそんなわけねえよ。
いやでもよくよく考えたらメキシカンっぽい、
本当
そっち系の。
え、俺印象、うん、なんかすごい白人のなんか若い男の子みたいな感じだったけど、
いや黒髪の、
あ、本当
ホワイト浅黒い、
じゃあじゃあしょうがねえかなあ、そう
そうだよ。でもあれはね、
まあ、映像にも DVD にもなってるじゃ
ないですか。まあでも顔ぼかし入ってるよね、
うん、あれでも本当にいきなりだから、うん、なんていうのこう、でしかも2回目、まあ2回目だけど、で俺もさ、うん、最初なんだか本当に分からなくて、
いや分かんないよもちろん、
うん、でもまあ後から考えてちょっと怖かったりもするじゃない、なんか、なんか
持
ってたりしたらさ、
だってフードすっぽりかぶってんだよ。
そうだよね、
ロサンゼルスで、
うん、いや怖いけどやっぱ一番怖いのは山中様だなと思ったよ。
違う、だから
怖いよ、
ね、楽屋でさみんなその、いやまず、
うん、
しんちゃんはさ、
うん、
何があったのって、
あ、そうだ、ね、
分かってないって感じで、
そうだ、ね、
で真鍋くんは怖かったと、
うん、
もうやっぱりアメリカだし何持ってるか分かんないから、
うん、
もうちょっと怖かったって、うん、俺もさそう言われたら、
うん、
俺だって怖いんだよ、
うん、
ただ、うん、俺が一個問題があって、
うん、
記憶がなくなるんだよそういう時に、まあ、
ぶち切れてね、
もうね記憶がないから分かんない、
まあまあ、うん、そうだよね、
そうで後からビデオ見たら、うん、記憶と全然違ったりとかなんかわけ分かんないことを俺言ってるし、
日本語で言ってたんだよ、
ね、日本語でなんか、うん、なんだ何言ってかよく分かんないこと言ってるし、
うん、
あとそのすごい長い時間に感じたのにさ、
はいはいはいはい、
意外と俺すごい短い時間にもうすぐ他のお客さんに謝ってなんかなんていうのごめんねみたいなポーズを取って、でこうバーッとどうしようどうしようって考えて曲を変えてラストダイナソーにしようみたいな風にしたんだけど、すごい長い間中断したような記憶だった。だから頭がもうあまり早く
ザー
ッとどうしようどうしようどうしようっていうのが我に返って、
数分ぐらいだもんね、数分もないぐらい、
数分もないかも
ね、そうだね、
そうあれね多分純のせいじゃないかない
や俺がじゃあつまん
てお
いあれはアミーゴのヘッドロックじゃないよ、あれは違うよ、まあ別に痛いとかそういうのはないんだけど、まあ、確かに向こうの気持ちはアミーゴの気持ちだったかもしれない本当にね、いやでもまあなんか目指したかったのかね、
いやもちろん、いやもちろんダメだよ、ま、マジの話は、マジの話はもちろんダメだよ、あんなのさ、
そうだよね、だ
演奏邪魔してんだし、
そうだよね、
なんで一人だけ立て続け2回もステージ上がってきて、
そうだよね、
うん、周りのファンも無事切れてたから から。あ、
本当そうか、周り、うん、外でね、
うん、いやそうだよ。
じゃあすまんなんでだよ。
ペンネームロッキー、
うん、
この間のタクシーのメーターの話を聞いて、タクシードライバーをしている友達の父に、うん、以前の ポッドキャストを聞いてもらいました。
あ、ポッドキャストを聞いてもらったの？
直接聞いてもらったんだね。
ああ、そうですか。それはお手数かけました ね。
で、おじさん、過去友達の父、
うん、
おじさんからいろいろ聞いたので紹介します。まずメーターを倒し忘れた場合、運転手は原則として走った距離分の料金を請求することはできないそうです。
やっぱりできないんだね、うんうん、
なのでそういった場合は目的地でメーターをつけて初乗り料金で精算してもらう対象をしているそうです。まあだから俺乗った人はそう言ったんだよ、うんはい、そこであって押して710円でいいよって言ったのに俺がまあ勝手にまあまあって、うんうんうん、で佐尾さんのケースのようにいつもここまでだったら、丸々円だから丸々円払えますと払った場合、メーターの金額以上に支払ったお金はやっぱり運転手のお小遣いになってしまうそうです。
やっぱりね。
やっぱそうなんだ。
やっぱそうなんだ、
うん、そうなんだ。
そっかそっか。
ただ、うん、このパターンがまかり通ってしまうと、
うん、
自分の私腹を肥やす悪徳ドライバーが増えてしまうので、
うん、
監視があちこちで目を光らせているらしく、その監視がメーターが倒れていないのにお客さんを乗せているタクシーを発見した場合、即刻指導が入り、かなりのペナルティを課すそうです。死活問題になるくらいのペナルティらしいですと。
なるほどね。
まあ、ちょっと話はそれましたが、結論としてはあの運転手沢さんのお金でなんか美味しいもん食ってます。
やっぱ食べてんだ。
でもね、う
ん、
このおじいさんはいいって言ったんだ、うん、俺が勝手に払ったんだ、
まあまあね、
ところが、うん、俺つい先日、
うん、
俺ここ最近プロモーション活動してたじゃない、
はいはい、
博多でだからマネージャーとか地元のプロモーターとか乗っけてさ、
うんうん、
まあタクシー乗ったんだよ、
うんうん、
そしたら同じことが起きて、でもう着く寸前に、
うん、
あれ運転手さんメーター押してないってこう気づいたのに、うん、あって言ってね、押さないんだよ。押さなくて、なんか押すはずじゃんピッて、
うんうん、
押さなくてあーって言って、なんかもごもごした後に1800円でいいかなって言うんだよね。
なるほどね。
で、
うん、
はって言って、
うん、
まあ、俺は黙ってたのよ、うん、あの後ろで、
うん、
俺絡むとほらわけわかんないことになることあるから、
そうだね、
うん、だからまあ俺は黙ってて、
うん、
でそしたら いつも2000円ぐらいだけど、まあ、1800円でいいよみたいな。
ああそう、
うん、でもメーター押さないんだよ。
なるほど。
でだけど、うん、いやいやレシートが必要だと、
うんうん、
仕事だから、
うんうん、
エイベックスの人間が、うんうん、したらしまったってなって、
うん、
でも押さないね、まだ。
マジ、はいはいはい、
で結局ほら誰もがさレシート欲しがらないじゃない、
うん、
置いてったものを探して1800円ぐらいので、
本当、
うん、で実際まあなんていうの、うん、こっち的にはさ、
うん、
まあ堂々とそこまで言うんだから、
うん、
まあすごく高い値段では、まあ、高速も使ったし実際さ、
あそうなんだ、うん、
だからまあ安いんでしょ
う、うんうん、
だけどもう最初からポケットに入れる気だってことだ
よね。完全にそうだよね。
うん、そうなんだ。
あそうそ, れその彼女は佐野君は黙ってこう、
その領収書がないくだりでどうすんのかなっていうので、
うん
うん、途中からもしその変なこと言い出したら、
うん、
お前ポケット入れるだろうって耳元でお前ポケット入れるだろうって、
うん、なるほどね、
電話するぞと、
うんうん、記憶なくすことはないね。じゃ
あそこまで記憶なくすほどは
タクシーで記憶なくす、1分間ぐらいのクワがないですよね。
まあ多分そういうのってちょっと真面目な話急に真面目に答えるけど、
うん、
多分そういうのって口の聞き方が一番問題な俺は、
あ、はいはい、
起きたミスよりもそっちなんだよね。
そうかそうだね、うん、なんかこう申し訳なさそうに
してたら記憶なくすほどは起こらないで、
うん、
記憶があるまま嫌だろうなっていう態度を取る、うん、一番効果的な嫌だろうなっていう態度を取る、
は
い
は
い
ね、
記憶はあります。
いやよかったです。
ペンネームミツ、
はい、
もし沢さんが他のバンドで1日ライブをするならどのバンドに入ってボーカルをしてみたいですか。沢さん以外はそのバンドメンバーのままで、歌う曲はそのバンドのものとしたら、あ、そのバンドのものを歌うのね。
あ、なるほど、
うん、なるほど。さらに1日ではなく仮に1本ツアーを回るとしたらまた変わってきますか。 ジュンさんの場合は沢さんでないボーカリストで、うん、どのバンドで演奏してみたいですか。
あ、なるほど、うん、
だから雷や緊急バンド以外でできれば、
うん、あ、なるほどね、
うんうん、どうですか。
そうだね、ウィザーとか。
あ、なるほど、
いいでしょ。
あ、そういうもんあれだ、リアルファンタジーの方ね、あの言葉が通じる体ね。
まあでもほら、うん、まあそうだね、そういうことだね、うん、でもリバース、うん、ほら日本、奥さんは日本人だ
し、そうかそう
か、なんとなくやっていけんじゃないかな。
ウィザー似合うね、
うん、行ってみようかな。
ウィザ
ーウィザーほらツアーもきっと、
なるほど、
ワンツアーといってもワードツアーとか。
あ、そうだね、う
ん、今ふと思いましたけども、
俺はね、
どうですか、
ウィザーかな。
おいおい、じゃあ一緒にやろうよ。
嘘、ちょっとしんちゃんのお誘う真鍋くんとか、
ね、
誘っちゃう。
いいね、でウィザーでしょ、
ウィザーのコピーバンド。それウィザーのコピーバンド。俺はね、うん、ね、最初にパッと浮かんだのは、うん、テナーかな。
あー、なるほどね、あ、うん、それは似合うね、
なんか似合いそうだし、まあ、新平くんともう一回、ね、やってみたいなってもあるし、ね、
う
ん、あとねスカボロも、
あ、
うん、ほら、まあ、高橋くんもさあれだけど、俺スカボロ全員仲いいから、
そうだね、
実際ほらテナーとかは、
うん、
ジュンくんとか、
うんうん、
全然俺のこと何の興味もない、
あ、そうなの。
割とさらっとえぐらいの人
だ。あっちのジュンくんは興味ないんだね。
あっちのジュンくんはね、こっちのジュンくんと違ってね、
違うってね、
うん、興味がない、
ね、興味ないんだ、
うん、ひなっちも興味はないな俺に。
あ、うん、そう、
そうそう、俺が興味持ってるだけで。
悲しいよな、
まあだから、うん、スカボロは、うん、本郷さんもマーチも、
うんうん、
高橋君も京子ちゃんみんな仲いいから、うん、そうだね、曲も大好きだし、
うん、なるほど、うん、
ただ仮に1本ツアー回るとしたらね、うん、そしたらチャットモンチーがいいかな。
そう、楽しそうだね、う
ん、だってえっちゃんギターでいてもらって、
なるほど、
もう
リアルだな、
そうだよ。もう右下手見たらアコちゃんいて、上手見たらえっちゃんいるんでしょ。
なる
で、車だから新幹線も3人そういう並び席なのかな。
3人じゃねえよ。
おじさんを真ん中に置いて、
まあ、B 席。
そう、 B 席かな。
ないよ。
キャッキャキャッキャ。そうだよ、うん、バスロマンスのさ、
うんうん、
ギターソロみたいなとこで、うん、2人がこうさパフォーマンスでちょっと一歩ずつ寄ってって、一歩ずつ近づいてみたいなさ、
あ、ある、ね、
あるおじさんも混ぜてもら
える。いらねえよ。
いらねえ
よ。マジか、いいな、そう、ちょっと楽しそう
でしょ、うん、どうする、ウィザーとチャットどっちがいい。
うーん、チャットモンチ。
ね、うん、だから俺たちはチャットモンチに入りたいっていう、
入りたい、
うん、ことが分かりました。ペンネーム浜野こうちゃん、僕は沢尾さんが以前勧められていたコレクターズの池袋交差点24時も聞いているのですが、うん、とても面白いです、うん、そこで沢尾さんと淳さんが知っている加藤さんと幸太郎さんの面白いエピソードがあればぜひ聞かせてください。
なるほど、
まあ言える話と言えない話があるんだけど、そうだ
ね、まあもちろんね、
俺ね結構これさらっとした話ね、
うんうんうん、
さらっとしてるけど、うん、なかなか俺は面白かったんだけど、
うん、
まあ幸太郎さんも加藤さんも、うん、まあ、すごいほら、まあ、トーク半端ないじゃない、
うん、
だけど普段って意外と加藤さんもうちょっと真面目というか、
うんうん、
なんていうかな、幸太郎さんの方がさもっと割とこう茶化したりさ、
はあ、
いろいろこ う,
そうだ、ね、
楽しそうに持っていくさ、
うんうんうん、
もう癖があるじゃない、そういう、
うんうん、
でも加藤さんは割とこう淡々と真面目な時も多いわけだ、
うんうんうん、
オフィシャルでね、
うん、
こうやってマイクがない時はさ、
はいはいはいはい、
でね、コレクターズとさ、
うん、
共通の人といえば、うん、まずは吉田仁さん、
はいはい、
プロデューサーの、
はい、
サロンミュージック吉田仁さんがさ、
うん、
まあ、共通のプロデューサーであったわけじゃない、
うん、
でその、まあ、仁さんってすごい、まあ、独特の人だし、
うん、
こうこだわるとここだわるみたいな話をしていて、
うんうん、
で幸太郎さんが吉田仁クレイジーだよみたいな、すげえよみたいな、
うんうん、
やべえよみたいな、うん、もう吉田仁もう気違いだよって言ったらさ、
うん、
加藤さんがいや気違いではないと思うな。いやいやいや、ま、って言ってて、いやいや気違いとは思ってないよ誰もっていうさ、
いや、うん、いい意味で
そう
ね、そうなんだね、
いや気違いではないと思うけど言ってたのが意外とそんな面もあるんだよね加藤さんはね。
そうか、そうだね、
だからちゃんとこうカメラ回ってたりとか、
うん、
ステージに立つと 怖いさ爆発してるけど、
あそうだ、
ね、意外とねその心閉じてる時そんな時あるんだよね。
それは加藤さんらしいね。
そうそうそう、 なんかありますかお二人の。
そうなんかじゃあ孝太郎さん、うん、ちょっと前あの上野浩二と桑原和之と4人で飲み行ったのね、うん、で、まあ、1時間ぐわっと飲ん で、
うん、
でその後じゃあ孝太郎さんもう結構私もお腹いっぱいでさ、
うん、
もういいかなって思ったんだけど、うん、孝太郎さんがちょっとラーメン行こうって言って
詳しいもんね、
うん、そう、うん、こだわりがあるからさ、
うん、
でどこそこのラーメンって言って、うん、でラーメン4つっつって、うん、でその後レモンサワー
結構お腹いっぱいなんでしょ。
いやもう完全にお腹いっぱい全員ね。
でラーメン4つ
ラーメン4つでまずレモンサワー、うん、最初レモンサワーっつって、
うん
まあ、そのレモンサワーも俺たち別にレモンサワーとは言ってないんだけど、
あ言ってないの、
レモンサワー4つってなる。
あもう勝手に頼まれてんだ。
で頼んでレモンサワー来るじゃない、うんうん、一口飲んで甘っウーロンハイ4つってなって、
え
だ結果レモンサワーとウーロンハイがまずここにあるわけですよテーブルの上に。
え
4人で8杯ね、うん、4人で8杯
だってそれ一言も本人的な感想とかリクエストしてないもん
ね。何にも俺たちはその間ただ黙って見てるのでラーメンでもさ小太郎さん先輩ですから、うん、あの俺たちにとっても、
うん、
ラーメン4つっていうかお腹いっぱいだよなってこう3人で目を合わせつつも、
うん
まあ、一生懸命食べて、
うん
まあ、完食して、
うん、
で
美味しいの
美味しい美味しかったの、うんまあ、さすが小太郎さんと思って、
うん、
じゃあ行こうっつって3人でパッと小太郎さん見たら、うん、スープしか飲んでなかったのあの俺たち一言も食いたいとも言ってないし、
ひどい勝手
にもうで孝太郎さん「いやラーメンはねこれぐらいがいいんだよ」って
意味わかんない意味わかんない意味わかんない
見たらスープしか飲んでないんだよ。
なんで言ったんだよ。じゃあ当然レモンサワーも飲んでないの。
飲んでないね。甘いから
甘いから
甘いからいや俺たちは頑張って飲みましたよ。
あ兄貴力半端ないね。
そんな感じかな。
さすが極悪だわ。
極悪だよ
本当の極悪な話今言いたくて口ムズムズしてるけど ね
極悪なやつね。
極悪な兄貴の極悪な話をしたら俺がどんな目になるかわからないから
そうだねこの辺だよね。
怖いので無口になります、ペンネーム UFO、
うん、
ボリューム18の最後の方でジュンさんはアイスコーヒーとおっしゃっていましたが、
うん、
サオさんはウーロン茶とおっしゃってました。これはなんかあれかおすすめールで何か食べるときに口からポッと出たものかね。沢さんはコーヒーは嫌いなんですか。そう俺コーヒーはね
のそうだよね、
うん、飲まないんです。
飲んでるの見たことないかも。
嫌いとまではいかないけど他のものの方が好きっていうそんなあの、うん、このコーヒーが美味しいとか、
うん、
これが美味しくないとかないっていうかもう
まず本当飲まないよね。
飲まない ねあのインスタントで薄いんだったら、
うん、
砂糖もたっぷり入れてくれたら楽しめるけど、ジュンさん、はい、メキシコにはどんなポピュラーな飲み物があるのですか、
うん、
教えていただけたら幸いです。
やっぱ
り、
ね、メキシコもやっぱコーヒーですよ、うん、知るか知るかよいやコーヒーじゃないの
コーヒーがね、うん、メキシコ本当にコーヒー有名。
メキシコどうなんだろうね、うん、メキシコなんかコーヒーっぽいイメージが南米とかさ、
うん、
コロンビアとかさブラジルとか
あでもブラジルのイメージかな、
うん、
なんとなくね。
いやメキシコもコーヒーじゃないかな。
メキシコはでもなんかあれじゃないのこう名産といえば、
うん、
なんか布を丸めたサッカーボールを
そう形できるんだよ
怒られる。
それは怒られる怒られるよ
怒られる。いや俺ねまあポピュラーな飲み物っていうよりも、
うん、
俺ら的にさ、うん、メキシコでポピュラーな飲み物はコロナビールだよね。
そうだね完全にコロナビールですよ、
うんコロナにあの、まあ、ライムをね、
うん、
こう入れて飲むのがポピュラーだけど、
う
ん
ね、
俺さファッションとかもそうだけど、
うん
まあ、とにかくメキシコ好きなんで俺、
うんうん、
メキシコの料理とか、
うんうん
面
白いね、
なので俺よく行くのね。
あ本当、
うん、そうするとやはりメキシコもさコロナまでメジャーじゃなくても、うん、いろんなビールがあって、うん、
あなるほどね。
コロナの次ぐらいにメジャーなのがソルって知ってる。
あ、きっちり知ってるソルね、
うん、ここまで知ってるの、ね
うん、
じゃあなんテカテ知ってる。
知らない。テカ
テカテ
テカテ、
うん、
あ知らない。
瓶もね可愛いんだけど、
あ、
うん、あとボヘミアとかもあるかな。
よく言ってるね
よく言ってるね、
うん、連れてってくださいよ、
うん、おそういやジュンメキシコ料理、
うん、
連れてってくださいよ
俺に言ってんの
いやそりゃそうでしょこのさ
そうだ、ね、
この番組的にメキシコ料理はさ、うん、ジュンがねスマホで
スマホでね
スマホで調べて、
う
ん、
そうだね、
うん、
ちょっと時間いただける
そう、うん、そうだよ
そうかメキシコ料理いいね、
うん、そうだよ、うん、でね そのちょっとこれ別なんだけど、うん、ペンネーム TKC っていうのが、うん、なんかお酒の話でね、うん、荒ばきで飲んだバドワイザーが美味しかったので、まあ、それがまあ好きだって書いてんだけど、うんうん、おすすめのお酒って言うんだけど、バドワイザー好きなんだったら、うん、その今言ったメキシコのね、
う
ん
う
ん、
割
と薄いコロナ、ね、ソルテカテとかね、うんうん、あとバドライトってのも、
あ、バドライト、
ね、日本で全然見ないね。
そうだね、向こうはかなりアメリカはポピュラーだったよね。
そうだよね、うんうん、ジュンがほら向こうって言うとメキシコになっちゃう
から、だから今言い直しただろ俺が言うとさアメリカって言いましたよ
そうですか、ペンネームオレンジフィルムガーデン、
ああ我々がつけた
やつ、
サンプルつけたやつ、
そうだ、16回目の放送で中学の友人と仲直りしたいことを相談したオレンジフィルムガーデンです、うん、書き忘れていましたが女子高生です。あ、お二人のアドバイスのおかげでメールを送ることができました。仲直りしたいこと、またいつか一緒に遊びたいことを正直に言いました。第16回の放送では書いていませんでしたが、実はその仲直りしたい友達というのが2人いるんです。うーん、一緒に登下校していた3人組、うん、で私とその友達2人と1対2で気まずくなってる。だから向こうは2人なんだ、こっちは孤軍奮闘な状態というか、
ま
あ、ちょっと切ないんだね、うんうんうん、でメールを送った3日後まだどちらからの返信もなく、その片方の友達のツイッターのアカウントを知っていたので メッセージを送ることにしました、うん、しかしそれもスルー、そして偶然もう片方の友達と家の近くで会ったんです。私はまた時間ができたら中学のメンバーとかで遊ぼうよと言いましたが、その友達はうーんという感じの微妙な返事。さすがにその返事を聞いて友達と別れた後涙が出ました。仲直りしたいと思ってるのは私の方だけなんですよね、きっと。気持ちの整理ができるまでもうちょっとかかりそうです。ご報告でした。
うーん、切ない
ですね。まあそうだね、ただやっぱりさ女子高生だから、まあ、まあ18歳以下なわけじゃない、
うん、
でその時はさその世界でもう、うん、それが全てで生活してる。
そうだ、ね、
けど意外と高校出てさ、
うん、
また社会人になった時に、うん、またこれ結構さ、うんうん、変わってくるよね、
まあ、もちろん、
別に気まずいとかじゃなくて、本当に会うべく人っていうかさ、
うんうんうん、
と会ったりするとか、ほらもともと例えば小学校中学校って、うん、家が近所だから出会ったってことが多いわけじゃない、
うんうんうん、
ね、この地区にいたからっていう、
そうだね、
でそれとはまた違う、もうちょっと この趣味の人と会うとか、
ね、
はいはいはい、出会い方の種類が大人になると変わってくるから、なんかやっぱ俺もこいつとはずっと仲いいかなと思ったやつともそうじゃなくなったこともあるし、
うん、あるね、
それも、ね、気まずいばっかりじゃなくて、ただ単にもっと楽しい仲間が、
うん、
できて、
うん、そんなもんだよね、うん、
だからまあ今は悲しいけど、どっちにしろ高校出たとか大学出たとかでそれは来るんだよね。
まあそうだね、
うん、
まあ、ただ今辛いだろうけどね。
そうだね、
うん、
まあそういうこともあるよ。
ピローズ聞いてくださいよ、じゃあ、うん、その時は
切ない、うん、ことに似合う曲ありますよ、
ね、
ペンネームエリンギ、
うん、
先日ラジオを聴いていたところとても素敵な曲に出会いました。絶対に歌手名と曲名を聞き逃すまいとメモまで用意して待っていたのに、あまりにも DJ の人が流暢な英語で曲の紹介をしたために誰の何という曲か全く分かりませんでしたあ、これあるよね
あるある、
これあるよね、うん、確かに英語はかっこいいですが日本のラジオでリスナーが全くわからないほどの英語を言うのは少しどうかなと思ってしまいました。いつも番組の冒頭で世の中に対する不平不満を言っている沢さんですが、うん、このことについてはどう思いますか、うんうん、いや俺もちょっとこれはね、うん、やっぱりあんま ね、
まあ、そうだね、
日本のラディオだからね、
日本の多い
いや、やっぱ
レディオ、ね、
うん、日本のラディオでちょっと流暢なのはさ、
うん、
うん、
まあ、
うん、この番組もね、フーオンダプラネットもね
聞いたことね
え全然そういうみんなのね分かる感じでね、まあ、俺は、まあ、一般的なバストロスにバストロス
にちょっともういいから
しかも全然言えてない
言えてないよ、うん、
気分
気分だけど全然できてないっていう。いやどうかっていうと、うん、いや俺もねどうかと思うけど、うん、ただこの人俺より普通に考えたら俺より年下かなと思うんだけど、うん、今ってラジオねあのなんかちょっとネットとかでその聴いてる曲をあ、はいはい、あの JA 部とか
FM とかね、
うん、やると、うん、多分今何の曲か全部
出るよね
出てくるから、うん、そういう方法もあるよね。
まあ、うん、そうですね。
まあでも気持ちは分かる
分かるね、
うん、昔同じような目に俺も
本当にそうだよね、
うん今日はこんな感じで、はい、山中沢と
鈴木純でした。